釣り文化ラジオということで大阪の新沢橋からお送りします。今日はですね、私どもの活動というところで、大阪の南港ですね、あの大釣り園の巡回をさせていただいていますけれども、コスモスクエアもね、巡回させていただいて、釣り禁止区域で釣りをされている方ですとか、あとそんなどんな状況かっていうのを月一遍、最低月一遍ですね、巡回させていただいて、確認をさせていただいている、月一遍か2件かな、2編ぐらいですかね、行かさせていただいて、釣り場の状況なりを確認させていただいていますので、ぜひ私どもも巡回させていただいて、多分日曜日が多いかと思うんですけれども、ぜひ釣りをしちゃいけない場所、していい場所というのが今大阪港では決まっておりますので、釣り禁止の場所では、釣りをしないようにできればお願いできればと思いますというものとか、私の活動まず一つと、あと、水質調査というのを定期的にやっております。で、その水質調査ですね、中島さんがやられているということもございますので、その内容をちょっと中島さん、その教えて、どんな形で水質調査されているのか教えていただけますか。
は
い、
僕はですね、渚公園ですか、
泉大津ですよね、
泉大津、はい、あそこで、第一水曜日に1回だけ水質調査をやらさせてもらってるんですが、
月1回の第一水曜日ですね、はい、
っていうのが初心者が多くて、それで釣りのあれ何て言いましたっけ、日朝新から出てるスキスキフィッシング、あれインタビューに答えてくれた家族に一冊だけ渡すようにしてるんです、そうすると、あ、こんな本があるんですね、漫画的で分かりやすくて助かりますということを言われて、で連れてたらその写真を撮らせてもらって、その後水質調査をやらさせてもらってるんですが、だいたいほとんど変わり、状況は変わりないですね。
水質調査というのは具体的にどんなことをされてますか。
表面温度、それか底の温度、海水の pH、 上層、下層、それからあれは試験薬で、あれなんて言うんですかね、試験薬垂らして、
溶存酸素
ですか、それを主に見て、あとはもう海面の色ですね、それぐらいをやってるんですが、あれ一人でやるの大変なのは大変です。
なんかこういう場合に釣れるとか、こういう場合釣れないなっていう、なんか傾向みたいなのがあるんですかね。
いや、それは分かんない。
分かんないですか。
溶存酸素が2以下になると魚が住め
ない。2以下で、溶存酸素量が2以下ですか。
2以下で魚が住めない、
あれですね、いわゆる青潮、
赤潮とか青潮とか、はいはい、
青潮がね、海底そもそもそんなに溶存酸素が多くないんで、
はい、
それの酸素の薄い水が、巻き上げられて上に上がってくると、全体に海が酸欠になって魚が浮いちゃうっていうのが、いわゆる青潮ですね、
はい、そうすると魚が住めないと、魚がいないと。
だからね、渚公園とかやったらそれほど酸素量は多くないと思うんですよね。で、大阪湾以外に東風が吹くと魚が釣れなくなるっていうのが、東に風が吹いて沖に水が引っ張られると、湾奥の奥の方の水がどんどん沖に出てくるんで、それで青潮状態になるっていうのがよく昔から言われてますからね。その辺を中島さんが月に1回調べてるわけですね。はいはい、なるほどね。
まあ、そうですね、そういう形でスリビルが積極的に環境にも、
う
ん、
そうですね、
絡んで、やはりね、その状態が長く続くことを願っています。いい状態がね、
とはあれなんですよね、はい、中島さん含め何人かが、ジョフィーの何人かが各地でやってるんですけれども、ね、はい、あとはそのデータをどこでどう生かすかっていうのが今ジョフィー内でもテーマにはなってますね。
そうですね、やはり定期的に釣り人がそういう形で調べて、うん、報告して、でそれが環境にどう、ね、結び、環境問題にどう結びつくのか、または釣りにどう結びつくのかっていうのは大切なことですし、まあ、皆さんもぜひですね、釣りのそういうその環境ですとかね、そういう部分も考えていただきたいなと思います。その中で何か最近なんかクロマグロの資源管理、
クロマグロね、よく言われてますね。僕には全く身近な話ではないです。
いや、私も身近な話ではないんですけど30キロ以下はリリース、釣り人にお願いということで、水産庁の判断が、水産庁がポスターを作ってですね、うん、やっていますという部分で、まあ、環境を守ってね、やらなきゃいけないな、資源管理なんかもね、釣り人も積極、うん、
資源管理はよくね言われ出してますね、
最近。そうですね、うん、最近ここのエリアですと明石のタコ問題ですとかね、釣りすぎちゃったとか、いなくなっちゃったよとか、うん、そういう問題もちょっと出てきていますので、ま
あ、大阪湾なんかね、地の増えすぎちゃったような問題もありますけどね。
そうですね、うん、もうありますし、まあ、その環境問題ですね、釣り人もぜひ積極的に絡んでいただいて、意識をしていくという部分もちょっと今後お願いをしたいなと思います。まあ、そういう形で私どもも環境問題に絡んで、積極的に発信をさせていただきたいというふうに思っておりますので、中島さん、それで最近釣果どうなんですか。釣果の方は、
釣果はね、白鯖、はい、がなくて、
白鯖がない、
うん、今ちょっと出てきたんですが、エビが小さくて、はい、針に刺さらないようになってそれで今のところウグイを使ってるんですが、ウグイだとね、浮きは沈むんです。それでも針にかかった時に走るはずなのに、針の大きさが問題なんでしょうね、走んないんです。
中島されてる釣り、中島さんがされてる釣りっていうのはエビ巻きのですよね、はい、基本はエビ巻きで、羽を狙うっていう基本ですよね、釣りをされてる基本、はい、で最近じゃあその白鯖がないので、
ウグイで
やってる、ウグイで。今年どうなんですか、その釣果っていうか、そのウグイやる前の釣果なんかを結構今年は釣れたんですか。
白鯖がある時はだいたい釣果5割です、
うん、2回行ったら1回釣れる。
何センチぐらいの
釣れる。45以上69ぐらい、
はい、
一番大きいのは77、
はいはいはい、大きいですね。あ、で今年はまあエビ巻き釣りとしては白鯖がある時は結構釣れたというシーズンですかね、
うん、釣れたというか、だいたい成功がいないんでね、
はいはい、
皆さん苦労されてるみたいです。
はいはい、というとその育つ前の魚がいないからということですよね。大きいものばっかり釣っちゃうと結局魚がいなくなっちゃうということになりますので、うん、まあそういうのもちょっとまあ環境問題の一つとしてね、まあ、注意していかなきゃいけないなと思いますが、まあこれからまあ夏ということで、水質もかなり変わってきますし、まあ釣れる魚も変わってきますので、まあそこら辺もを注意して、やっていきたいなと思いますけど、何か最後中島さんなんか
身勝手なこと言うようですが、はい、大阪湾のチヌは多いすぎるんで、
はい、羽を
ほんまにね、
生後を巻いてくれないか
なるほどそれはそうですね。で最近今年はね、なんか私個人的にはなんかアジが少ないなっていう気はするんですけど、まあ、そういう魚をねやっぱり釣れる魚、まあまあね、ちょっと増えればね、うん、釣り人も楽しいかなと思いますので、まあ環境問題もありますけどね、まあ、そこもできればなというふうに思います、 はい、今日はどうもありがとうございました。